羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。坂
の上のおはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役、私 FM 愛媛アナウンサーの関一里です。メインでお話しいただいております、松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原でございます。
さて今回は、ええ、伝説の方が、
いやいや、もうあの本来ならね、もっと早く登場していただこうと思ってたんですが、はいはい、やっとね年上げて出ていただけるようになりました。
はい、誰かご紹介ください。はい、
都市対抗2014年出場時のね、あのヘッドコーチの竹本正治君を今日はお呼びしております。は
い、あの伝説のネタが聞けるんですね。
そうですね、あの、はい、千本スイングのね、はい、そこらをまた関さん十分聞いてください。
はい、
たっぷりと
CM を挟んでゲストが登場します。
はい、お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ今週もゲストをお迎えしておりますが、はい、千原さんからご紹介ください。
関さんご存知だと思いますけども、千本スイングの、
あの都市対抗はあの千本スイングだったからと言われている、
竹本コーチをですね、はい、今日は本当念願かなってやっと来ていただくようになりました。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、竹本正史さん、
はい、
名刺いただいたんですが、現在は西条高校の野球部のコーチをされて、
はい、外部コーチをしております。
なるほど、なるほど。
お勤めはね、愛媛信用金庫なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
今西条支店ですかね。
そうです。
はい、あ、
そうか。でそれで野球の練習の時にコーチとして生徒を教えているということですけども、はいはい、フェニックスにいたのが何年から何年なんですか？
2014年から2017年ですね。はい、4年間、はい、コーチとして、ね、
はい、
ちなみにフェニックスのコーチをされる前というのは何されてたんですか？
はですね、あのフェニックスの選手してたんですが。
そうか、選手。
選手ではちょっと鳴かず飛ばずで。
いやいや、そんなことないですその前にね、はい、その前四国銀行の4番バッターですから。
なるほど、
はい、
四国銀行から。あ、地元が愛媛だから。
あ、そうです、
松山ですよ、出身は。あの出身松山で。
これはですね、ちょっと四国銀行で、まあ、都市対抗7回ほど出させていただいたんですが、
はい、
1回も都市対抗で勝ったことがなくてですね、それでまあちょっと四国銀行をの野球部を引退するときに、ちょっと悶々とした気持ちがありまして、
はい
はい、
7年ということはもう30ぐらいですかね。
31まで、はい、やってからフェニックスに移籍したんですよ。
あの四国銀行時代というのは、はい、あの先週のゲストの森田さん、
森田さんが監督引いた後に僕が、
なるほど、
はい、四国銀行に入りましたんで、
うん、なるほど、
はい、で森田さんにも大変お世話になってます。
つな、はい、がってるんですね、いっぱいね。
いやだけどね、関さん考えてみてくださいよ、はい、四国銀行辞めてうちに入るっていうのはこれ普通考えられないじゃないですか。
はい、いや正直そう思います。はい、
これはですねみんなに言われました。
いや本当にね、あのだから四国銀行働きながらね、うん、フェニックス野球するっていうのはこれは基本的にできそれはダメですよ。
そうですね、
だけど会社辞めてわざわざね、こう松山フェニックスに入りたいとか言ってね、
当時あのフェニックスに星川選手っていう、あ、まあ、はい、ミスターフェニックスがいたんですが、
はい、
彼にも竹本さん頭おかしいですねと
それは大体普通は
言うことは言われましたね。
もう僕に電話かけてね、彼とはもうよくあのいつも打たれるんですよ、大事な時に、
うん、
うちがね、
はい、
まあ、そんなことないですけど、
いやいや、もうあのそれもね、あの粘られて粘られて、あのライト前にポテンと落とされたりとかね、
一番
シュートを奪って、そうそうそう、はい、でいつもよく話してたんですよ、あの竹本君とはね。である時なんかでね、あの連絡ありまして、現役引退したということでね、う
ん、多分それはあの南海放送の藤田裕次郎から連絡があったと思うんですが、
裕次郎から電話あったんか
はい、はい、
あ、裕次郎で呼び捨てにしたら申し訳ないんですが、あの藤田君からね、はい、まあ、元うちの選手ですから、うん、はいはい、彼から連絡があって、で千原さんちょっとあの竹本さんがちょっと相談あるらしいねって話聞いてやってくれませんかって言うんでね、ほっと言うたらそのまだ野球したいと、 でもうダメって断ったんですよ僕最初、はいはい、そんなバカみたいに銀行辞めてわざわざね、うん、だいたい銀行と警察官と学校の先生辞めたら何言われるか分かりませんからねこれだからね僕は絶対ダメだって言って断ったんですよ、はい、それでももうねやりたいやりたいとこう言うわけですよ。
それだけやっぱまだ社会人野球っていうのを
そうもう都市対抗でとにかく勝ちたいというこれを思いだったんですけどね、
そうなんです
よ、ね、現役フェニックスでやりまして、はい、これ無理だなと思いました、
ね、最初はだから竹ちゃんね
意気込みとですね現実がこんなに違うのかというショックを受けまして、それでも諦めたんです。選手ではとにかくねもうみんな仕事がいっぱいいっぱい で、はい
そうですね、
練習から人数が集まらないんですよ、うんうんうん、だからまあ企業チームでやってましたから、はい、当然練習も関係も、ありますし、まあ、メンバー当然揃いますよ ね、クラブチームは練習から人数が揃わないんです。だからその紅白戦なんか当然できませんし、その9人揃わないんですよね、だそういう中でやってってちょっと自分がこうあれ違うなというふうな感じになりましてね、で2年経った時にまあ、チャーさんにちょっともうやめさせてくださいと、はい、いうことをお伝えして、まあ、34で現役は引いたんですね、はい、
なるほど、
ねはい、でその数年後にチャーさんからもう一回やらんかと、いうことでお話をいただいたときに、まあ、仕事も松山に帰る、まあ、支店が帰る都合があったので引き受けますと、うん、いうことでちょっといろいろ僕なりにプランを考えてたんですよ。それでまあ千原さんもその当時高松転勤になりましてね、
そう
でまあ現場をまあ実際平日とか預からないかんのんで仕事を辞めてここに来てるわけですから、もう絶対に夢を叶えるぞっていうまあ僕の勝手なね思いでいろいろ選手には迷惑かけたんですが、はい、それでちょっとそのもうとにかく集大成だと、野球人生の集大成だという思いでコーチを引き受けました。
だから関さん、竹本君にお願いしたのはね、はい、ちょうどだからあの時前もお話したと思いますが、3年やって都市対抗いけんかったら、うん、もう解散するというね、
はいはい、
私はそういう決意でやってましたんで、それで竹本君をもう最後に竹ちゃん力貸してくれと、いうことで僕はお願いしたんですよ、
うんうん、
でこれでもうダメだったらもう僕はもう竹ちゃんにも話したよね、その話は。
そうですね、うんはい、だからもう3年間でとにかく都市対抗いくぞというのを目標に変えましてですね、うんまあ、その時にはもう選手じゃないんですけど、とにかくもうチームとして勝つということでやろうと思いましてね、うんまあ、チラさんも本当言い出したら機関性格なのはよく分かってたので、
はいはい、
もう3年間でフェニックスが消滅するなっていう思いだったんですよ、
うん
はい、なのでもう何とかして都市対抗行きたいということでした、うんはい、
それで出てきたのが千本素振り、うん、
だから今ね私だからその時高松ですから、
はい、
平日は松山にいないわけですよ、はい、だからその間ね竹本コーチがずっと選手についてね、うんそれも全員揃わない中でやっぱり竹本君についていく選手がやっぱ何人か出てくるわけですよ、うんうん、
これまあ知事にも本当に千本振らしたのとかってよく言われた
言われた言われた
知事出た時も言ってましたもんね、
言ってました。
これはですね千本っていうのはね、僕はプロ野球のキャンプぐらい時間があれば1日1000本っていうのはたやすいことだと思うんです
よ。そうそうそうそう、
ただフェニックスの1000本はこれ45分でやってたんです。1人45分なんです。だから1時間3600秒ありますから、
はい、
だから3秒に1回振ったとしても十分振れるという計算で、はいはい、まあ、T のボールも拾ったとしても45分あれば十分1人打てると、
うん、
僕やったことないんですよ。やったことないんだけど、はい、勝手に思ったんですよ。3600番の中で、まあ、3秒に1回振れば1200回振れると、
はいはい、
でまあ、2秒に1回振れば、はい、ボールの拾う時間をやっても拾えるなっていうので、うん、まあちょっとそれをですね、僕はやったことないんですけど選手にやらしたんですよ、
はい
はい、でそれをちょっともう月曜日から金曜日まで、その当時は伊予市に室内がありまして、そ
う
そ
う、練習場借りてたんですよね、民間のね。
もう6時ぐらいに僕がもう行って、仕事バラバラの選手が集まるのがまあ6時から、まあ、深夜の1時ぐらいなる時も よくあったんですが、うんはい、その中で来た選手から1000本振らすっていう、まあ、半ば強制的にやりまして、
はいはいはい、
それでまあ選手たちが本当について生きてくれたっていうのが、うんはい、だから僕もこっちも必死ですよ。だから僕はT あげるだけで手に豆できましたからね。 はい、それぐらい選手がこうよくやってくれたなと。
いや本当ね、はい、だから前もお話したようにね、私が高松いないからわからないわけですよ、はい、ほんと練習の、まあ、終わったりね、一区切りついた高松君から電話があるんですね、千葉さんもやりましたと、ほんとにいろいろ話聞いたりね、だからその電話かかってくるのが楽しみだったんですもん私。うん、でだから選手が一生懸命やってる時は僕はだからあのその間ね、うん、ランニング行ってた、ね、ずっと。
そうですね、
うん、でね日曜日練習終わった後帰ってまたいろいろ話したりとかね、はい、いや本当に関さんね、東京ドームこれはねあれ一回行った行きましたけど、うん、もうこれは僕はね、僕なんか本当何もしてないですから全部竹ちゃんのおかげというか、いやいや僕はもう竹本さんのねあれだと思いますよ本当に。
ただあの思いを全部チャラ監督が受けてくれたって言いますかね、うん、だから僕もそのやっぱりあのまあ千本振るって根性やないですか、
はいはい、
まあ、その根性だけではやっぱりどうしようもないところがありますので、うん、今度はやっぱり技術的なことですよね、はいはい、その技術的な部分で、まあ、僕もあの大学時代にこう教えてもらったその当時のコーチの金沢さんという方がいらっしゃいまして、ええ、今あの明秀日立で監督されたんですけども、
あの、はい、坂本ジャイアンツの坂本の、はいね、はい、選手のね、
はい、育てた
で、はい、まあ、僕の師匠なんですけど、金沢さんにちょっと連絡入れまして、実はあの今年からクラブチームのコーチになることになりましたと、うん、いうことを伝えましてですね、とにかくちょっとバッティングを教えに来てくださいと、はい、いうことを伝えたんですよ、でそのことを、まあ、千原さんに相談しましたら、ぜひ来てもらえということでですね、まあ、3回4回松山の方に足運んでもらって、明秀日立の監督してるんですけども、時間を割いていただいて、はい、そしたらやっぱりこう、まあ、僕らみたいなバッタモンが教えるんとわけが違うわけですよね。
バッタモンはちょっと、
まあ、実際に
いやいやいやいや、やっぱ金田さんみたいな本物の人が教えたらですね、うん、選手が見違えるようにやっぱバットを振らしてるから下地はできてるんですよ、その中で、まあ、振る力はあるんで体力ついてるわけですよね、うんうんうん、だからその金沢さんが教えに来てくれて、それをこう落とし込んでいくいうのでですね、こう選手がガラッと変わりましたね、特にバッティングが。
はあ、これはね本当に変わりましたよ。なるほど、ね、やっぱりやった自信とね、それと金沢さんの、まあ、アドバイスの仕方というかね、うん、まあ、適性を見てちゃんと話あの方は話しますからね、はい、
それであの冬場に振り込んで、はい、金沢さんにも来ていただいて、それであの春の大会があるわけですよ、一発目の、それが JR 四国と1回戦当たったんですけど、はい、1回の表に10点取りましてもう効果的にやったんです。
は
それで、まあ、ますます選手たちがその、まあ、金沢打法って僕ら言ってたんですけど、でそれをまあ実践するようになりまして、まあ、その後にいろいろこうやっぱり問題点が出てくるんですよ、うんうん、はい、ただ速球には強いけどこう変化球にちょっと崩されるとか、はいはい、どっちかいうとこうアッパースイング的な要素がありましたので、うん、まあ、今でいうフライボール革命をもうその当時取り入れてたような感じですかね。
あ、まあ、いわゆるレベルスイングのね、はいはい、レベルの、まあ、アッパーというかね、
そうですね、うん、まあ、アッパースイングではないんですけど、うん、こう、まあ、今までいうこうバレルゾーンに入れていくみたいな、
そうそうそう、だから打球の角度みたいなのね、
はい、やっぱりそれで花開いたのが池田っていう当時の4番なんですけど、4番バッター
ね、彼はそれハマったですよね、
はい、まあ、前年はフェニックスに在籍してて年間1安打の選手ですよ、
はい、
その選手がいきなりレギュラーになって4番を張るぐらいの、
はい、改革で変わるんです。
そうなんですね、
いやもう信じてだから一生懸命練習しましたからね、うん、だからその結局ねやっぱりその指導者の方とね、やっぱりもう意識が通じて、うん、やっぱその信じることですよ ね、
そ、 うですね、
それがしっかりねそういう絆ができればね、
そうですね、
絶対上手くなる、あのなると思いますよ、仮に間違ったことをやったとしても、うん、
はい、
成長することはありますよね、やっぱね、
そうですね、うん、おっしゃる通りだと思います。
はい、
僕もこの番組を担当してもうすぐ1年になるんですけども、あのやっぱその千本素振りって話はねもう結構初期の方に聞いて、はい、その千本素振りだけしか聞いてないですから、はい、いわゆるこう根性でやってそれでこう強くなったのかと思った、またその裏にその金沢監督の指導っていうのもあって、うん、本当にバッティングが
良くなってったってことなんですね。フェニックスのコーチ就任するのが前年のまあ12月に決まったわけでですね、その頃にまあ金沢さんには実は連絡入れてまして、うん、そしたらやっぱり下地を作るにはもうスイング量だと、いうことは言われてましたんで、
なるほど、
はい、だからそのやっぱり振ってなければなかなか変わらないという言葉もいただいてましたんでね、とにかくもう振らそうと、はい、いう思いでした、はい、
だからねあの 専門スイングっていうのはね、うん、もうだからそのシャベルマンもないですよね、
でしょう。
これはちょっとまた都市対抗決まってからの話なんですけど、はい、当時毎日新聞の三住支局
長女性のね、
はい、いらっしゃいまして、
は
い
は
い
は
い、ちょっと取材させてくれっていうことでですね、その伊予市の室内に来たことあるんですけども、あの方の言葉で忘れられないのが、竹本コーチ、これは戦場ですねって言ったんですね。
あ、
はい、はだからそのやっぱりそれほどやっぱりこう練習で戦場って言われたのが僕すごいびっくりしまして、逆に、はい、あやっぱそういう風に映ってるんだと。それ時間その45分で千本するこう気合がですね、他の方にもこう分かるっていうか、だからすごい熱気あったですね。はい、
だから本当そうですよ、熱気ですよ。だから僕らもそんな余計なこと喋らないですもん、はい、ずっと見てるだけよね。だ
から手とか最初すごかったです。
もうズルズルですよ。
もうこう金のバットにこう皮が張り付いて、なんかつけないと離れないような感じになるんですよ。僕が見る方が嫌やったですね。もう血は当然出るんですけども、こっちはもうそんな関係なしに投げますから。
豆とかの次元じゃないってこと
ですね。じゃないです、ね、じゃないです、はい、完全に。革手なんかでももうこう水にバケツの水につけたような感じですよね、もう汗で、はい、だからこう革手の意味がなくなるので素手になるんですよね。素手にタオル持って拭いてっていう感じになるんですけど、
でも結果出たらそれは選手たちももちろん嬉しいですし、
です、ね、
それは千原さんも竹本コーチもね、それやっぱ何とも言えないあれだったじゃないですか、その都市対抗っていうのは、
まあ、不思議な感覚になるんですけど、
う
ん、
いやもうそうですね、
まあ、勝つ執着が逆になくなりまし
たね。そうそう、いやおっしゃる通りなんです。僕言ってたでしょ、う
ん、はい、
勝てる手応えも何もないんですよ、うんうん、かといって負けるような気もしない
んで、あ、それはおっしゃってました、
ないんですよ。だから勝ちたい勝ちたいっていう気持ちが、あ、もう勝ち負けどうでもいいなっていうか、もうその選手たちにそういう姿見せられたら何が待ってるんだろうっていう楽しみしかないんですよ。だからその予選でですね、実は都市対抗行った年の予選で四国銀行に20対0で負けてるんです。20対0ですよ。
そうなんですか。
リーグ戦の予選の最後の最後の試合で20対0で負けてるんです。
でその後トーナメントは
1週間後にトーナメントで四国銀行とまた当たるんですけど、はいはいはい、そこで勝つんですよ。でも負けた時も何のこう別に、あ、落ち込むこともないし、だからすごく不思議な感覚だったですね。
いや、あの時ね、初回に13点取られたんですよ、
はい、
であの時竹本コーチはね、はい、金曜日ですから仕事で来てなかったんですよ、ね、
は
あ
はあ、
で
耳疑いますよね。
いや、で最初見たら
あの一球速報っていうのがありましたね、携帯に、四国銀行が1、3ってなっとんで、あ、4-0かって思ってたら、はいはいはい、試合中にもかかわらず千原さんが電話かかってきまして、出たら済んだって言うわけですよ。いや、千原さん済んだ言うても4対0でしょ、言ったら13点や
いうことで、もう今日はもうええやろ言
う
てね。
そうなんですよ、なんか笑いながらも今日はええぞ、もうわしはもう采配せんぞみたいな感じの電話だったんですけど、まあ、5回コールと20対0です
よね。負けたんですよね。
でその後にキャプテンから電話かかってきましてね、はい、負けましたと、ほんで、まあ、その時は徳島だったので、まあ、どんちゃん騒ぎして帰ってこいっていうことは言うたんですけどね、はい、ただやっぱりこう帰りのバスがすごい賑やかだったっていうことは聞きました。
うーん、だからもう切り替えがね、
切り替え、
うん、もうこれはもうどうせ負けはもう一緒やから、はいはい、ね、帰りのバスも全然シュンとしてないんですよ。
逆に1点差でね、なんかすごいこう引きずるようなあれよりはもしかしたらよかったかもしれない
そうですけ
ど、いやもう大体ね、もう13点取られて、ね、あとはもうどう切り替えするかということをね、そればっかり僕はずっと考えてましたけどね。
でも結果は都市対抗に行くわけですけども、冒頭にねおっしゃってた、そのやっぱりもう一回その都市対抗に行きたいっていう気持ちがあってフェニックスに来て、まあ選手ではないですけどもコーチとして踏んだ東京ドームっていうのはどうだったんですか。
これはもう感無量だったですね。
あ、
まあ、その時で8度目の都市対抗だったんですけども、うんうんうん、今までの都市対抗とは違うって、東京ドームとは違う感覚になって、その時もやっぱりこう、勝ちたいっていうか、なんかドラマがあるんだろうなっていう感じでしたね。
そうですね。
現役時代に果たせなかったの一生っていうのも
すんなりしてしまいました
ね。したわけじゃないですか。
いや、だからあれ試合の1日か2日前ね、金田さんが出てきてくれてな。
そうです、
はい、3人でね、まあ、食事したんですよ。あの茨城から日立から出てきていただいてね、池袋でな。
そうですね、
はい、やりましたね、
懐かしいですね、
うん、本当に。で試合もあれ金田さん見に来てくれたんかな、はい、あれ
来てくれました。
あのその日あのちょうど三塁側の上で金田さん僕は挨拶しましたよ。
足利戦、
足利戦、
はい、あ勝った試合ですね。
そうそうそうそう、だからもうね年最高の、ね、思い出がありますからね、うん、まあ、竹本君とはね、だから本当にもうそういう意味でね、
う
ん、忘れられない、
ああ、そうです
ね、人生のと、まあ、友と言いますかね、
ただその僕はあのやっぱりねその1年目に年太鼓行ったと、で2年目3年目とやっぱりこう続けていけると思うんですよね同じことやれば、
はいはい、
でもそれでもやはりですね2年目3年目はもう決勝行くんですけど、うん、やられてしまうんですよ、うん、JR 四国、
はい、
四国銀行、はい、だからそこがやっぱり勝負の難しさというかですね、
そうですよね、
でも同じことをしてたら勝てないなっていうのは思いましたね。やっぱり何かを変えていかなきゃいけない、
うん、
でこちらもやっぱりいろいろ勉強もしなきゃいけないし、だからそこが今もちょっとコーチやってますけど僕のこう課題ですね、
うん、
はい、
いや本当ね、あれ今竹ちゃんが言ったようにね、僕なんかはもうこの程度の人間なんで、
いやいやいやいや、
もうねああいうことができたこと自体でね、これはもうまぐれみたいなもんなんですよはっきり言うて、うん、だからね、ああもうよくあんなことやれた勝ってたなという気持ちがね、うん、もう今はなんかもう痛烈に今思いますよ、だからもう本当ね、だからそれをまた同じことをやってまた2年3年続けてね、うん、やるっていうのはなかなか僕ら、まあ、僕ぐらいの器量では無理なんだと、
うん、
今になって思いますよね
あそうですか、
思います思います、だからねもうあとはもう次の方がね、うん、一生懸命やって、まあ、よくあこまでやれたなというかね、うん、まあ、我が人生に悔いなしじゃないですけど、
はい、
そんな感覚ですね。
竹本さんもやっぱり、まあ、3年でコーチを退くわけですけども、はい、一つやりきったな、社会人野球はやりきったなってやっぱ思いが芽生えたってことですかね。
そうですね、まあ、あとちょっとやっぱ体的にも続かなかったっていうのがありますね。
なるほどなるほど、
はい、やっぱりこう時間的な面とか、
うん、はい、まあ、それは家庭もありますよね、まあ、仕事もありますからあれですけど、だけどね、野球に対する情熱はまだまだ衰えてないと思います
ね。もちろんね、今もね、今度は高校野球というところで舞台を変えて、またコーチとしてね、うん、やってらっしゃいますけども、はい、やっぱそのフェニックスでのそのコーチ経験っていうのが、やっぱり今も生きている部分っていうのも多いんじゃないですか。
そうですね、それはもう十分生きてると思いますし、まあ、とにかく今の高校生は、すごく真面目で、考えてやってる選手が多いなというふうに感じます。
うんうん、本当そうですよね。
はい、
我々元気の時よりもね、
はい、
そら考えてますよ今の子供の方が。
そうですね、
うん、はい、全然違います。
ちなみに竹間さんおいくつですか。
僕49です。
49、
はい、
でもね、まだバリバリの昭和の野球が
そうですそうです、
やってた時代です
から、ね、はい、
ちなみに生徒たちにも千本フラッシュと、
これはですね、フラッシュたいんですけど、体力的にはちょっと難しいですね。やっぱり長い時間で振れるんですよ当然、
はいはい、
ただその短時間でなるとってなるとですね、やはりこう全力で振るのは難しいですよね、うん、はい、
確かに。今の竹本さんの夢とか目標ってどこにあるんですか。
はい、いやそれは母校の甲子園、
やばい、はい、
ね、これで、
はい、それとやっぱり西条高校は夏の甲子園で優勝してますので、
はい、
いつかはね、
う
ん、もう一回
そうですね、
夏の甲子園、まあ、春でもいいんですけど、
うん、
日本一になりたいですよね。
いや竹本さんね、僕が生まれた年ですからね、昭和34年、
34年ですか、
はい、
あそうですか。
その年はね、西条高校が優勝、高校は西条高校優勝、
うん、
社会人は丸善石油さんが都市対抗優勝です。
じゃあ愛媛の野球界にとっては記念すべき年なんですね。
そうそう、私生まれた年ですよ。
1959
年ですね、
はい
はい。
まあ、松山商業さんも一足先にね、もうちょっと復活ののろしを上げそうなんで、
うん、
我が母校西条五校ですけど、うん、続けるようにやっていきたいです、
いや本当切磋琢磨してね、
そうですね、
昔のようにね、
はい、
やってもらいたいと思いますよ、
はい、
ちょっと新田も混ぜていただいて、はい、よろしくお願いしますよ。
お願いします。
新田が一番最近甲子園は行ってるじゃないですか。
そうですね、
最後に今ねちょっと別なカテゴリーにいますけども、
はい、
フェニックスに対して最後エールを送っていただきたいと思うんですが、
いや、まあ、正直なところはもういい選手も揃ってますし、本当に勝てる状況にあると思うんですよね。あとはもう諦めずにやってほしいと思います、はい
はい、
というわけで今回はですね、現在は愛媛県立西条高等学校野球部コーチをされております元松山フェニックスのコーチでございました竹本正さんでした。どうもありがとうございました、
はい、どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、
いいよいいよ、
第46回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回は元松山フェニックスコーチの竹本正さんに やついに千本スイングの裏話を聞くことができました。
いやもう本当ね、昨日のことのようにね、たけちゃんと話してるとね、やっぱり昔を思い出してね、ちょっともう込み上げてくるもんが私もありましたね、はい、
はい、今回はね、僕どっかで千原さん泣くんではないかと思ったんです
けど、いやいやいや本当ね、もう彼も本当に必死でしたし、私も本当に必死でね、本当にいい思い出で、
またね、そういったこう経験の上に今の松山フェニックスが ね、またあるということですから、
は
い、
だから今のフェニックスはね、田淵監督はじめとしてね、選手だとまた再度ね、東京ドームで羽ばたく姿を我々にも見せていただきたいということで、
ということで、ぜひね、もし途中から聞いた方とかいたら、この番組過去の放送回をね、松山フェニックスのホームページ上で聞くことできますので、そちらもぜひ聞いていただければ、はい、と思います。それでは皆さん、また来週です。
千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。